皆様、おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日もマルコの福音書からですけれども、マルコの福音書は全部で16章あり、本日の聖書箇所は9章ですから、およそ半分を過ぎたところにあります。前半は福音の宣教、病気の癒し、そして悪霊の追い出し、そういう神の国を実現されていくイエス様のお働きが中心です。後半はイエス様がエルサレムに向かわれ、受難、そして復活へと大きくお話が変わっていきます。本日の箇所はちょうど前半と後半の話が変わっていくところにあり、重要な出来事の一つです。イエス様が高い山に弟子たちを連れて行かれ、弟子たちの目の前で姿を変えられたお話です。イエス様の見姿が変貌しました。その不思議な出来事と意味は何でしょうか。週報に今日のお話の要点を載せていますのでお読みいたします。イエス様は人に仕えるため、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためにこの世に来られました。その成就のために弟子たちの目の前で見姿を変えられ、神聖な姿をお示しになりました。イエス様は時代を変えられ、モーセとエリアの時代は過ぎ去りました。そして私たちも古いものから新しいものへと変えられました。イエス様は私たちを贖うために来られ、それを成し遂げられるために地上でお働きになられました。高い山で見姿を変えられたのも私たちが贖われ救われるためです。イエス様が来られ、時代は新しくなり、私たちも救われ、新しい人へと変えられました。そのことをお話ししたいと思います。イエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネ、その三人だけを連れて山に行かれたのですが、イエス様はよくこの三人だけを連れて行かれました。イエス様は何かをなさろうとされるとき、時と人を選ばれます。十二弟子を選ばれ、そしてこの時はその中からこの三人を選ばれました。街道管理者の娘を 助けられた時も、また十字架にかけられる前、祈られたゲッセマネにも、この三人だけを連れて行かれました。その中の一人であるペテロは、この出来事のことを次のように語っています。前のスクリーンにその御言葉を映していますが、スペースの関係で一部省略しています。私たちはあなた方に、私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。このようにペテロはこの出来事を作り話ではない、自分たちが目撃者である、声を聞いたと明言しています。またパウロもダマスコ近くで天からの光にパウロは照らされ、主の声を聞きました。このような主の目撃者である人たちがイエス様の証言者となり、人に伝え、また聖書として記録され、今の私たちのところにもイエス様の姿が送られてきています。三人の弟子たちの目の前でイエス様は姿を変えられ、着ておられた衣の白さは尋常ではない、見たこともないような白さに変わりました。イエス様は弟子たちにご自身の聖なる姿を表されました。表す必要があるからそうされたのです。弟子たちにご自身が聖なるものであることを示すためです。弟子たちはこの時もまだはっきりとはイエス様のことが分かっていませんでした。贖いの代価としてご自身の命を与えるためにこの世に来られたこと、そのことがまだはっきりとは分かっていませんでした。ペテロは、あなたはキリストですと告白しましたが、それはこの世の救い主、ローマからのイスラエルの解放者、そのような意味での救い主と考えていました。そこにエリアとモーセが現れ、イエス様と語り合い、そしていつの間にか気がつくとエリアとモーセの姿はなく、イエス様だけが残っておられました。これは古い時代はイエス様の到来とともに終わったことを示しています。古い時代の人は退いていったのです。エリアは旧約時代の預言者の代表です。そしてモーセは神から直接実戒を授かり、律法を人に渡した人です。この古い時代からイエス様によって新しい時代になったことを人たちは多く語っています。パウロは律法は私たちを キリストへ導くための養育係であり、信仰が現れたら、もはや私たちは養育係の下にはいないと言っています。また、モーセの書が朗読されるときでは、されるときはいつでも心に覆いがかかっていたのですが、主がその覆いを取り除かれましたと言っています。またコリントの人たちのことを石の板にではなく人の心の板に書かれたキリストの手紙であると言っています。石の板というのはモーセの律法のことを指しますが、パウロは自分が伝道したコリントの人たちに、あなた方が心の板に書かれたキリストの手紙であると言っています。ヘブル書には、律法は後に来る素晴らしいものの影であり、実物はないと言っています。後に来る素晴らしいもの、それはもちろんイエス様のことです。このように新約聖書にある手紙はイエス様が来られて新しい時代となったこと、そのことを喜びを持って伝えています。古い時代の養育係が必要であった幼い時、覆いがかかっていた時、石の板、影しか見えなかった時、そのような時は去り、成長し、神の子供となり、覆いは取り除かれ、心の板に刻まれ、キリストの手紙となり、実物、本物を見ることができるようになりました。時代はイエス様によって新しく変えられたのです。では次に、私たち一人一人もイエス様が変えてくださったことをお話ししたいと思います。イエス様は人となって私たちに先立ってことをなされます。罪はありませんでしたが、洗礼を受けられました。それは私たちも洗礼に預かるためです。また死なれた後、よみがえられました。私たちもよみがえるためです。ここでの出来事も同じです。イエス様の姿は変わり、衣も真っ白になりました。罪で汚れた私たちも変えられ、真っ白になり、神聖なものとされるためです。イエス様がご自身の姿を変えられたのではなくて、父なる神がイエス様を変えられました。同じように、私たちも汚れた自分が自分を清いものにしていくのではなくて、神様が私たちを清いものに変えてくださったのです。ダビデは自分の犯した罪を悔い改め、次のように祈っています。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。ダビデは自分の罪の深さを知り、悔い改めました。罪が除かれ白くなるように祈りました。私たちも悔い改め、イエス様によって真っ白、 で聖なるものとされたのです。自分に頼ることをしないで、世の中に流されないで、御言葉を聞き続け、神様が私たちをご支配してくださる時間が少しずつ多くなっていきますと、私たちも少しずつ変えられていきます。この世であっても、私たちが神の栄光を映し出し始めるようになります。自分でも気づかないうちに、神は私たちを変えていかれます。そのことを周りの人たちに気づいてもらえることもありますし、気づかれないままのこともありますけれども、自分でも気づかないうちに神の栄光を映し出すようになり、主と同じ形に変えられ、主の証人となって生かされるようになっていきます。古い自分は洗礼の時に捨て去られました。古い自分はもう死んだのです。今はイエス様が私たちの中におられます。来週そのように新しくされる姉妹が二人おられます。主のお働きに感謝いたします。主が福音を宣教されたのも、病気を癒し悪霊を追い出され、そしてご自身が聖なるお方であることを弟子たちに示されたのも、それらはすべて私たちが贖われるためです。贖いのご計画に従って時を選ばれ、教える人、示す人を選ばれました。イエス様は山を降りるとき、人の子が死人の中からよみがえるまでは今見たことを誰にも話してはならないと命じられましたが、それは贖いを成就するために時が来るのを待たれたからです。次にそのことをお話ししたいと思います。本日の聖書箇所の前の章で、イエス様があなた方は私を誰だと言いますかと弟子たちに尋ねられ、ご自身がどのようなお方であるかを示そうとされました。ペテロはあなたはキリストですと答えたのですが、ペテロはまだイエス様のことがはっきりとは分かっていませんでした。ペテロはこの世の救い主、ローマの支配からの解放者、その意味であなたはキリストですと答えたのです。またイエス様は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちにはっきりと話されたのですが、ペテロはイエス様をローマの属国からの解放者と思っていましたので、その言葉を受け入れることができませんでした。人の子が死人の中からよみがえる時まで今見たことを誰にも話してはならないと言われたのも、三人の弟子たちがイエス様のことがまだはっきりとわからなかったからです。ペテロは幕屋を三つ作りましょうと言ったように、イエス様をモーセとエリアと同じような人としかまだ見ていません。弟子たちがイエス様の本当の姿、イエス様が何をなさろうとしておられるかが分かるにはまだ時間が必要でした。イエス様はそれを待つ必要があったのです。今見たことを誰にも話してはならないとイエス様が言われたのは、よく分からないまま 目にしたこと、聞いたことだけを言い広めることは、贖いの御業の邪魔となり、神様だけが知っておられる時をイエス様は待っておられたのです。私たちは良いことは待つ必要はなく、早い方が良いと考えがちです。でも神様は時が満ちるのを待ってことをなされます。イエス様は時が満ちとか収穫の時とか定めの時とか時があることをよく教えられておられます。最後の敵に捕まる時も時が来ましたと言われています。私たちは神の定めておられる時が分かりません。そのため神がいないかのように思えたり、神は何もされない、沈黙をただ続けておられると思えるようなことがあります。でもそれは神が定めておられる時を私たちが分からないからです。雲の中から、これは私の愛する子である。彼の言うことを聞きなさい。と神は言われました。イエス様の言葉を聞き、この世の苦しみがある中で、イエス様の証人として生きること。私たちもコリントの人たちと同じように、キリストの手紙になること、それは隠された神のご計画に従うものです。最後にイエス様の神の御姿、お働きが美しく歌われているピリピ人への手紙をお読みいたします。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、自分と同じように、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。Amen.